声の広報岩手2019年4月第157号編集発行岩手市役所市長公室制作朗読グループ岩手弥生会目次です。表紙1ページ平成31年度予算2ページ情報トピックスは6ページから8ページまでです。生活福祉部組織改正について6ページ和歌山県議会議員一般選挙のお知らせです。7ページ脳ドック人間ドック検診について8ページ暮らしの情報は9ページの税料金から24ページの相談までです。税料金9ページ健康介護12ページ環境エコ13ページ募集14ページ岩手市粗大ごみ収集15ページ講座催し17ページお知らせ19ページスポーツの大会結果20ページ人権を考える集い発表作文21ページ子育てコーナー22ページ4月の相談24ページ青少年健全育成コーナー25ページ緑化センターのお知らせ25ページ図書館へ行こう26ページ町の話題27ページ岩手市民ふれあい祭り公民館フェア開催平成31年度国宝特定検診休日証明書発行予約28ページ目次終わり。まず表紙です。紙面には根来寺の大塔と満開の桜の写真が載せられています。
平成31年度予算をお伝えします。最初に当初予算の概要です。岩手市の予算は一般会計、国保や介護保険などの特別会計、水道事業などの公営企業会計の3つの会計区分により構成されています。これらを合わせた予算総額は308億40万円となり、前年度と比較すると率にして 0.9%、 金額にして2億6414万円の増加となりました。また一般会計の予算総額は164億4450万円で、前年度と比較すると率にして 0.3%、 金額にして5100万円の減少となりました。一般会計の歳入歳出の内訳が円グラフで示されています。まず歳入から。歳入は岩手市が自主的に収入できる自主財源 42.2% と、国や県から割り当てられる依存財源 57.8% に分けられます。自主財源の大半を占めているのが市税で、歳入全体の 35.8%、 58億9269万円となっています。依存財源の中で一番多いのが地方交付税で、全体の 21.0%、 34億5000万円。次いで国庫支出金、県支出金、市債、地方消費税交付金などとなっています。歳出では一番多いのは民生費で、全体の 44.5%、73億1448万円。 次に衛生費、土木費、教育費、総務費、交際費、消防費と続いています。次に予算の増減ポイントです。歳入では市税は個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税の増加見込みにより5040万円の増額、国庫支出金は道路などの都市基盤整備のために交付される補助金、社会資本整備総合交付金の増加などにより6306万円の増額となりました。歳出では民生費は児童扶養手当や障害者総合支援給付費などの社会保障関係費の増加により2億8915万円。総務費は基幹系システムのクラウド化事業などにより1億6283万円の増額となりました。一方、教育費は市民プール建設事業完了などにより4億8204万円。衛生費はクリーンセンター運転委託料の減少などにより5336万円の減額となりました。最後に市民一人当たりの予算、預金、借金について、平成31年度の一般会計予算などを市民一人当たりに換算し、具体的にどのような用途にどれくらいのお金が使われているかをお伝えします。市民一人当たりに使われる予算は30万5087円で、前年度と比較すると810円減少しています。また市民一人当たりの預金は10万1555円で、前年度と比較すると7891円増加し、市民一人当たりの借金は12万2447円で、前年度と比較すると551円増加しています。予算の使用目的で最も多いのは、児童や高齢者などの福祉施策に使われる民生費、13万5702円。次いで、病気の予防やゴミ処理などに使われる衛生費、3万9683円。道路や河川の整備などに使われる土木費、3万680円となりました。また、市民1人当たりの税負担は、市民税が5万909円、固定資産税が4万2054円、軽自動車税が3481円、都市計画税が6070円、タバコ税が6810円です。平成31年度、主な新規重点施策と予算額について。施策は全部で67ありますが、そのうち5つの新規施策のみお伝えします。1、バス利便性向上促進補助金として420万7000円。これは路線バス IC カードシステム導入に要する経費の補助です。2、紀の川市岩出市自治体クラウドシステム導入事業として1億2934万9000円。これはサーバー機器公開に伴う基幹系システムのクラウド化に要する経費です。3、非常用発電設備設置事業として5915万7000円。これは避難所となる総合保健福祉センターに停電時でも電気の供給ができるよう発電設備を設置するために要する経費です。4、教育情報化推進事業として2206万4000円。これは教育の情報化施策の推進を図るための環境整備に要する経費です。5、子育て世代包括支援センター事業として 1,748万4,000円。これは妊娠の届け出などの機会に得た情報をもとに、妊娠、出産、子育てに関する相談に応じ、必要に応じて個別に支援プランを策定するなど、妊娠初期から子育て期にわたり切れ目のない支援を行うために要する経費です。平成31年度予算及び諸施策についてのお問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141 財務課財政係へどうぞ。以上、平成31年度予算についてでした。
情報トピックス。生活福祉部組織改正について、4月から子ども関係の部署を一つにまとめるなど、市民の皆様に分かりやすくより効率的に取り組める組織にしました。改正に伴い一部の窓口が変更していますので、ご注意ください。主な改正は次の通りです。地域福祉課、保険年金課、生活支援課、生活環境課、子ども健康課の5つの課に分かれています。それぞれの課では次のような業務を行います。1、地域福祉課。総務福祉係は生活福祉部内の主管業務、高齢者福祉、民生委員、児童委員、災害時要援護者に関すること。介護保険係は介護保険に関すること。障害福祉係は医療費助成を含む障害者福祉に関すること。人権啓発係は人権に関すること。地域包括支援センターは介護予防、認知症対策、高齢者に関する総合的な相談業務などです。2、保険年金課。保険年金係は国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金に関すること。また、徴収プロジェクトチームは、国保税の徴収に関することを行います。3、生活支援課。生活保護係は、生活保護、生活困窮者に関すること。家庭支援係は、児童養育支援、児童虐待に関することなどです。4、生活環境課。生活環境係は生活環境に関すること。廃棄物対策係はゴミ、飼料などの一般廃棄物に関することなどです。5、子ども健康課。総合保健福祉センターで業務を行います。子育て支援係は保育所や学童保育など保育に関すること。子ども関係各種手当および医療、一人親支援、DV 相談に関すること。母子保健係、子育て世代包括支援センター、ギュッとふる岩では、子どもに関する総合的な相談支援業務、母子保健、不妊治療に関すること。健康推進係は、成人保健、予防接種、医療体制に関すること。総合保健福祉センターに関することなどです。なお、4月から各種子育て支援業務の手続きの窓口が市役所本庁舎から総合保健福祉センターへ変更となりました。保育所、幼稚園、認定こども園など、学童保育、児童手当、子ども医療、児童扶養手当、一人親家庭等医療、一人親各種支援、養育医療、これらに関する手続きです。また、岩出市子育て世代包括支援センター、ギュッとふる岩での開設時間は、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、祝日、年末年始は除きます。場所は総合保健福祉センター、電話は 67-6081 です。組織改正についてのお問い合わせは、 市役所電話 62-2141 総務課人事係へどうぞ。以上、生活福祉部組織改正についてでした。和歌山県議会議員一般選挙のお知らせです。告示日は3月29日金曜日、投票日は4月7日日曜日、投票時間は午前7時から午後8時までです。境谷押川投票所は午後6時までです。投票できる人は平成13年4月8日以前に生まれた人で、平成30年12月28日以前に岩出市に転入届、住民登録をし、引き続き3ヶ月以上岩出市に住所を有している人です。投票日当日までに転出する場合など、詳しくはお問い合わせください。投票日当日は送付された投票所入場券を持って、入場券に記載されている投票所で投票してください。入場券が届かない場合や紛失した場合などはお問い合わせください。仕事や旅行などの理由で投票日当日に投票所で投票することができない人は、期日前投票ができます。期間は3月30日土曜日から4月6日土曜日の午前8時30分から午後8時まで、場所は岩出市役所1階第1会議室です。入院や他の市町村に滞在されている人について、不在者投票ができる施設として指定されている病院や施設に入院・入所されている人は、その施設で不在者投票ができますので、施設へ申し出てください。他の市町村に滞在されている人は、滞在先の市町村で不在者投票ができます。必要な手続きに時間を要しますので、お早めにお問い合わせください。郵便などによる不在者投票について、身体に重度の障害などがある人は、郵便などにより自宅で不在者投票ができます。事前登録が必要で、手続きに時間を要しますので、お早めにお問い合わせください。代理投票・点字投票について、身体の障害などの理由で、自ら投票用紙に記入できない人は、投票所の係員が代わって記入する代理投票ができます。また、視覚に障害のある人は点字投票ができます。投票所の係員に申し出てください。選挙公報は投票日の2日前までに新聞折り込みで各世帯に配布します。また、各公共施設にも用意します。新聞を購読されていない世帯には郵送させていただきますので、ご連絡ください。以上についてのお問い合わせ先は、市役所電話 62-2141 岩出市選挙管理委員会です。和歌山県議会議員一般選挙のお知らせでした。
脳ドック、人間ドック検診について。国民健康保険と後期高齢者医療のドック検診を次の通り募集します。国保の方は次の A から C の中から第2希望まで申し込みできます。第1希望で抽選を行い、定員割れの枠があれば第2希望で再抽選します。後期高齢の方は C のみ申し込みできます。実施期間、定員、自己負担額は次の通りです。まず、国保の方のみ対象の脳ドックです。A と B があります。A、実施機関、日赤和歌山医療センター、定員50人、うち昨年度特定健診受診者の優先枠30人です。自己負担額1万円。平日午前中の受診になります。特定健診の項目も検査しますので、別途特定健診を受診いただく必要はありません。次に B。 実施期間は岸川リハビリテーション病院シンプル脳ドックコース。今年からこの病院でも新しく受けられるようになりました。定員20人、うち昨年度特定健診受診者の優先枠10人、自己負担額5000円、土曜日午前中の受診になります。 MRI、MRA などの脳の検査のみを行います。特定健診は別途毎年受診している医療機関などで受診してください。診断は和歌山県立医科大学附属病院の脳神経外科の医師が行います。ただし諸事情により他の病院の脳神経外科の医師が行う場合もあります。次に C です。これは国保後期高齢者対象の人間ドックです。実施期間は公立長病院または富田病院、定員は両病院合わせて国保50人、後期高齢11人です。病院ごとの定員はありません。自己負担額1万円。特定健診の項目も検査しますので、別途特定健診を受診いただく必要はありません。対象者です。ただし、脳ドックは国保の方のみです。1から4の条件をすべて満たす方です。1、受験日時点で満30歳以上の方。2、岩出市に住所を有する方。3、岩出市国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方。4、保険税を滞納していない方。または納付制約を交わし履行中の方です。申し込み受付の時点で市や関係機関で検査結果など個人情報の共有を行うことに同意したものとみなします。定員を超える申し込みがあった場合は抽選により受験者を決定します。脳ドックの場合、1、今までに国保脳ドックを受験したことがない方を最優先します。2、優先枠から抽選します。ただし優先枠で申し込みできるのは昨年度国保の特定健診または勤務先などでそれと同等の健診を受けた方です。詳しくはお問い合わせください。なお、昨年度勤務先など岩出市国保以外の特定健診を受けた方は、申請時に健診結果の写しを提出してください。3、優先枠の抽選に外れた方と他の方を合わせて抽選します。人間ドックの場合、昨年度に人間ドックを受験していない方を優先します。申し込み期間は4月3日水曜日から19日金曜日まで、当日消印有効です。申し込み方法です。被保険者証と印鑑をお持ちいただき、市役所保険年金課の窓口にて直接お申し込みいただくか、次の記載例を参考に、はがきまたは封書でお申し込みください。申し込み記載例です。1、被保険者番号、保険証上部にある番号です。2、郵便番号。3、住所。4、受験希望者氏名、振り仮名。5、生年月日、満年齢。6、電話番号、携帯でも構いません。7、第一希望のドック名と医療機関名。ここからは国保の方のみ記入お願いします。脳ドックを申し込む方は優先枠での申し込みかどうかを記入してください。勤め先など国保以外の特定健診を受診した方は申し込み時に写しが必要です。第二希望がある方のみ第二希望のドック名と医療機関名を記入してください。 第一希望で抽選し、定員割れの医療機関があれば、第二希望で再抽選します。以上、申し込み記載例でした。受験希望者が多数の場合は抽選し、5月中旬に結果を通知します。先着順ではありません。検査項目など、詳しくはお問い合わせいただくか、市ウェブサイトの新着情報、日帰り人間ドック、脳ドックについてをご覧ください。お申し込み先は、郵便番号 649-6292、岩出市西の209、岩出市役所保健年金課ドック検診担当宛てです。以上についてのお問い合わせは、市役所電話 62-2141、保健年金課保健年金係までどうぞ。
暮らしの情報。税、料金です。土地、家屋価格等、縦覧帳簿の縦覧について。固定資産税の納税義務者が所有する土地・家屋の価格が適正であるか判断できるよう、土地・家屋の価格などを記載した縦覧帳簿を確認することができます。ただし、縦覧帳簿を複写して交付することはできません。縦覧期間は4月1日月曜日から5月31日金曜日まで、午前8時45分から午後5時30分までです。土日祝日を除きます。縦覧場所は税務課固定資産税係。縦覧できる人は固定資産税の納税義務者本人とその同一世帯の方、本人からの委任を受けた方、代理人の場合本人からの委任状同意書が必要です。縦覧に必要なもの、運転免許証、健康保険証など本人確認のできるもの、それと印鑑です。手数料は無料です。お問い合わせは税務課固定資産税係へどうぞ。固定資産税課税台帳の閲覧について。固定資産税の納税義務者などは、自身の土地・家屋の価格が記載された課税台帳を1年間通じて閲覧することができます。閲覧できる人は、固定資産税の納税義務者本人とその同一世帯の方、本人からの委任を受けた方、借地人・借家人です。閲覧に必要なもの、運転免許証、健康保険証など本人確認のできるもの、それと印鑑です。ただし、代理人の場合は、本人からの委任状、借地人、借家人の場合は、契約書などの権利の資格を確認できる書類が必要です。手数料は200円。ただし、4月1日から5月31日の縦覧期間中に限り無料です。お問い合わせは税務課固定資産税係へどうぞ。納税は口座振替が便利です。銀行に行く時間がない、納付書がない、どうしよう。そのような方はぜひ口座振替をご利用ください。口座振替ができる税目は、市・県民税、都市計画税を含む固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税です。口座振替ができる金融機関は、紀陽銀行、南都銀行、紀の国信用金庫、近畿労働金庫、紀の里農業協同組合、池田泉州銀行和歌山支店、ゆうちょ銀行、郵便局です。ご注意です。現在、口座振替の登録をされている方は、相続などで納税義務者や固定資産税の共有者が変わった場合は、口座振替ができなくなります。詳しくは、税務課納税係、または保険年金課保険年金係へどうぞ。 平成30年中の所得申告はお済みですか？国民健康保険後期高齢者医療制度加入の方へ、国民健康保険後期高齢者医療制度に加入されている方および世帯主の方は、前年中の所得について申告が必要です。収入がない場合や遺族年金、障害年金を受給されている場合も、所得なしの申告をお願いします。所得の申告がないと、病気などで医療費の自己負担額が高額になった時の高額療養費自己負担上限額の区分判定が正しく適用されなかったり、保険税・保険料の軽減制度の適用が受けられない場合があります。また、ご家族が扶養家族として所得申告されている方でも、個人の特定ができないため、保険税の軽減や高額療養費自己負担上限額の区分判定に反映されない場合があります。お済みでない方は至急申告をお願いします。ただし、平成31年1月2日以降に他の市町村から転入された方は、岩出市では申告できません。平成31年1月1日に住所登録のあった市町村の窓口へお問い合わせください。お問い合わせは保険年金課、保険年金係へどうぞ。こんな時は国保の窓口へ届け出よ。国保に加入する時は、他の市町村から転入してきた時、職場の健康保険の資格がなくなった時です。国保を辞める時は、他の市町村に転出する時、職場の健康保険に加入した時です。その他の届出が必要な時は、住所や氏名が変わった時、就学や就労のため別に住所を定める時、解雇など雇い主の都合で離職し、保険税の軽減を受ける時です。届出に必要なものなど、詳しくは保険年金課、保険年金係へお問い合わせください。
平成31年度の国民年金保険料額について。国民年金保険料は毎年改定され、平成31年度の保険料額は月額 16,410 円です。毎月の保険料は4月上旬に送られてくる1年分の納付書により、翌月の末日までに納めてください。口座振替希望の場合は別途申し込みが必要です。国民年金保険料の学生納付特例制度は、毎年度申請が必要です。継続と新規により申請方法が異なります。継続申請される方は、日本年金機構から送付されてくるはがき、学生納付特例申請書に必要事項を記入し返送してください。新規申請される方は、市役所か年金事務所窓口に、年金手帳またはマイナンバー、本人確認できるもの、印鑑、学生証または在学証明書を持参し申請してください。学生証は写しても結構です。同居家族が代理申請する場合は、それらに加え、運転免許証など代理人の本人確認できるものが必要です。お問い合わせは保険年金課、保険年金係までどうぞ。産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。国民年金第1号被保険者が出産された場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が平成31年4月1日から免除されます。免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前の月からの4ヶ月間。双子などの多胎妊娠の場合は、 出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前からの6ヶ月間です。出産とは、妊娠85日、4ヶ月以上の出産を言い、死産、流産、早産された方も該当します。対象者は、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方です。届け出は出産予定日の6ヶ月前から可能です。お申し込み、お問い合わせは、保険年金課、保険年金係までどうぞ。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の4月夜間納税相談日は、11日、25日の木曜日。保険年金課の窓口に午後8時までにお越しください。税、料金でした。
健康、介護です。公立長病院のゴールデンウィーク中の診療について。4月27日から5月6日のゴールデン期間中は、救急診療を行います。4月30日及び5月2日の午前8時30分から午後5時15分の時間帯は、拡充救急体制として各診療科の医師を配置して診療を行います。予約による再診を行う診療科もあります。なお、期間中はすべて休日加算対象となります。ただし、予約による再診は加算対象になりません。詳しくは、公立長病院、電話 77-2019 までお問い合わせください。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。2カ所あります。まず、長休日休館診療所。紀の川市東大井、電話77-6410。診療科目は内科と外科。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時まで。受付は午後4時30分までです。次に、和歌山市夜間休日応急診療センター。電話は073-425-8181 です。また、和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 までどうぞ。4月の休日歯科診療のご案内です。休館当番医は次の通りです。4月7日日曜日、北村歯科医院、紀の川市岸川町北、電話 64-2194。 14日日曜日、中前歯科医院、岩出市金池、 63-1771。21日日曜日、中西歯科医院、紀の川市内田、 78-2233。 28日日曜日、吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原、 64-8111。 29日月曜日、榎木歯科、岩出市西国部、63-3763。 30日火曜日、安村歯科医院、紀の川市那手市場、電話 75-2202 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署、電話61-1791にお問い合わせください。 休日歯科診療のご案内でした。献血のお知らせです。6日土曜日午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで大桑ミレニアシティ岩出店で行います。お問い合わせは子ども健康課健康推進係電話 61-2400 へどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。 LED 防犯灯設置補助金について、 LED 防犯灯を設置または器具交換をする区・自治会などに対して補助金を交付しています。補助金の交付対象は、季節の蛍光灯防犯灯を LED 防犯灯へ取り替える区・自治会などです。補助金の額は、LED 防犯灯の購入経費及び設置工事に要する費用の2分の1以内。限度額は、1基につき2万円。補助金の額に100円未満の発数があるときは、100円未満の額は切り捨てとなります。補助金の交付を受けるには、事前に次の書類が必要です。季節防犯灯設置箇所一図、季節防犯灯現況設置写真、設置工事にかかる見積書の写しなどを添えて、補助金交付申請書を提出してください。申請前に取り替え工事を行った場合は、補助金の交付ができません。お問い合わせは生活環境課生活環境係へどうぞ。3010運動で食品ロスをなくそう。3010運動は宴会時の食べ残しを減らすキャンペーンです。乾杯後30分間は席を立たずに料理を楽しみましょう。お開き10分前になったら自分の席に戻って再度料理を楽しみましょうと呼びかけて食品ロスを削減するものです。職場や知人との宴会から始めていただき、一人一人がもったいないを心がけ、楽しくおいしく宴会を楽しみましょう。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。4月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域は、缶瓶類不燃物回収日は3日17日の第1・第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日。県道泉佐野の岩出線より西側の地域は、缶瓶類不燃物回収日は10日24日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。
募集です。交通少年団新入団生を募集します。岩出市交通少年団は小学生の交通安全リーダーを目指し、自転車の乗り方教室や白バイパトカーの見学、市民運動会での街頭啓発などさまざまな活動を通じて楽しく交通安全について学びます。交通安全活動に興味のある岩出市内の原則4年生以上の小学生であれば誰でも入団でき、活動は各地区ごとに行います。新学期に各小学校で募集案内の配布を予定しておりますので、必要事項を記入の上、募集案内に記載の申し込み先まで応募してください。お問い合わせは総務課危機管理室へどうぞ。 平成31年度市民農園の利用者を追加募集します。対象は市内に住所を有する20歳以上の方で1人1区画です。利用期間は4月1日から2020年3月末まで。お申し込みは産業振興課へ直接お越しください。印鑑が必要です。利用料は年額1000円です。農園の場所など募集内容について詳しくは産業振興課農林係へどうぞ。募集でした。
岩出市粗大ごみ収集のお知らせです。平成31年度第1回粗大ごみ収集を5月中旬から6月上旬に実施します。収集を希望される方は収集依頼申出書に記入の上、4月10日水曜日までに区自治会など代表者に提出してください。個人での受付はしません。収集依頼申出書は広報4月号16ページにあります。粗大ごみ収集依頼申出書には区自治会名、住所、氏名、電話番号を書いてください。氏名には印鑑を押してください。収集品目には家電製品、家電製品の内訳、家具類、自転車、布団カーペット類、その他、その他には品目を書いてください。同じ種類の品目や小物類は袋にまとめ1袋と記入してください。それぞれの個数と合計を書いてください。後日代表者を通じて収集日のお知らせおよび添付シールを配布いたします。代表者以外の方には添付シールなどをお渡ししておりませんので、必ず期日までに代表者に申出書を提出してください。申出書は市役所生活環境課窓口にもあります。なお、区自治会などで指定された集積場所に集められた粗大ごみを市が収集しますので、次の事項に注意して出してください。シールに排出者の氏名を記入し、粗大ごみに必ず貼って出してください。シールのないものは収集しません。なお、前回までに配布したシールは使用できませんのでご注意ください。個人からの電話などによる収集日の問い合わせは、不法投棄や業者による持ち去り被害等防止の観点からお知らせしていません。自治会など代表者の方に確認してください。集積所付近への駐車や収集の妨げとなるようなものなどは絶対に置かないようにしてください。また歩行者、自動車など交通の妨げやゴミの飛散及び倒壊の危険のないように注意して出してください。家電製品については別途公民館などで回収の機会を設けますので、そちらに出してください。大型のゴミはできるだけ小さくしてください。またカーペット類、布団類などは紐などで束ね、小物類は透明のビニール袋にまとめてください。ゴミは収集日当日午前8時までに指定された場所に出してください。必ず燃えるゴミと燃えないゴミに区分けしてください。事業系粗大ゴミは収集しません。家庭から出る粗大ゴミで収集できない主なもの、家電リサイクル法、対象品、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機など、単車、自動車などの部品、タイヤ、バッテリー、バンパーなど、農機具、農業に使用するもの、アゼシート、ビニールハウスの部材、消毒用機材など、爆発性のあるもの、ガスボンベ、消火器など、引火性、有毒性のあるもの、薬品、灯油、ペンキ、油類など、コンクリート製品類、コンクリート付き物干し台、ブロック、レンガ、 瓦、瓦礫など。パソコン、建築廃材などの産業廃棄物。太陽熱温水器、電気温水器、ドラム缶、ピアノ、灰、燃え殻、土砂、剪定などで生じた雑草、雑木類です。詳しくは、ゴミ分別冊子、ゴミの分け方、出し方を参照ください。粗大ゴミで収集できないものについて、年2回、一般家庭から出る適正処理困難廃棄物として、有料で直接専門業者が回収する機会を設けます。詳しくは、広報岩で6月号で回収日時などをお知らせします。ただし、家電リサイクル法対象品、薬品、油類など、産業廃棄物については引き取ることができません。詳しくは、生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。岩出市粗大ごみ収集についてでした。
講座催しです。手話の入門講座の受講生を募集します。対象は次のすべてに該当する方です。手話学習経験がない、または手話学習経験1年未満の方、岩出市内にお住まいまたは通勤通学されている平成16年4月1日以前に生まれた方です。講習期間と回数です。昼間の講座は5月8日から9月11日の毎週水曜日午後1時30分から3時まで全19回。夜間の講座は5月9日から9月12日の毎週木曜日午後7時から8時30分まで全19回です。各講座20人程度募集します。ただし先着順です。講習会場は総合保健福祉センターなど。受講費用は無料ですが、テキスト代として税込み3240円必要です。申し込み期間は4月1日月曜日から15日月曜日まで、土日は除きます。申し込み方法、窓口にて受講申し込み書に記入いただくか、市ウェブサイトから受講申し込み書をダウンロードして郵送かファックスでお送りください。 E メールでもお申し込みいただけます。アドレスは福祉 fukushi-1@cityiwade.lg.jp です。お問い合わせは地域福祉課障害福祉係へどうぞ。脳の若返り教室、認知症予防教室に参加しませんか？対象は岩出市に住民登録されている65歳以上の方。定員は15人、先着順です。この脳の若返り教室は、和歌山県と和歌山県立医科大学脳神経外科が考案した認知症予防メニューを取り入れた教室です。認知症について正しく理解するための医師による講義や脳トレドリル、創作活動、グループ活動を行います。日時は6月5日水曜日から9月11日水曜日までの隔週水曜日、全8回、午後1時30分から3時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。受付期間は4月2日火曜日から5月10日金曜日まで。土日祝日は除きます。お申し込みお問い合わせは地域福祉課地域包括支援センターへどうぞ。シニアエクササイズ教室の参加者を募集します。岩出市に住民登録されている65歳以上の方を対象に、ステップ台を使った運動などで筋力アップを目指す教室を開催します。 みんなで生き生きと楽しく介護予防に取り組みませんか。日時は5月16日から8月1日までの毎週木曜日、全12回、午前10時から正午まで、昼食会を行う場合は午後1時ごろまでです。場所は総合保健福祉センター2階トレーニングルーム。参加費は無料ですが、昼食会は別途実費が必要です。定員は20人ですが、先着順です。申し込み期間は4月2日火曜日から17日水曜日まで、土日は除きます。運動を伴う教室になりますので、体調面などで心配な方は、運動ができるかどうか、かかりつけの医師にご相談ください。参加者の感想です。毎回楽しく続けられ、動作が楽になり、体も軽くなった。皆で一緒に運動すると、一人でするより運動しやすい。教室が終わってからも、自主グループに入って元気なおばあちゃんを目標に頑張る。参加者からでした。お申し込み・お問い合わせは、地域福祉課、地域包括支援センターへどうぞ。岩出市高齢者交流事業、ゆったりカフェに参加しませんか。高齢者が気軽に集い、交流の機会を持つことができる場として、ゆったりカフェを開催しています。お話を聞いたり、体を動かしたり、おしゃべりをして笑ったりして、皆さんで楽しい時間を過ごしませんか。開催日は毎月第4火曜日、午前10時から正午まで、場所は岩出御殿です。対象は在宅で生活している介助の必要のない65歳以上の方。参加費は無料です。申し込みもいりません。お問い合わせは地域福祉課総務福祉係へどうぞ。フラットシアター。20世紀初頭のアメリカ・モンタナ州の雄大な自然を舞台に、フライフィッシングを通じて心を通わせ合う親子兄弟の絆が描かれた「リバーランズ・スルー・イット」を上映します。日時は4月26日金曜日午後1時30分から。場所は岩出図書館大会議室です。入場は無料、先着100人です。ぜひお越しください。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係、または岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。わんぱく広場のご案内です。親子で戸外に出かけ、自然の中でいろいろな遊びを楽しみませんか。支援センターの保育士も一緒に遊びます。場所は鷺の瀬公園。日時は5月8日水曜日、午前10時30分から11時30分まで。雨天は中止です。対象は2歳以上の幼児とその保護者、定員15組です。参加を希望される方は、4月8日月曜日から電話でお申し込みください。受付時間は午前9時から午後5時まで。お申し込み・お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。和歌山県行政報告会の開催について、和歌山県主催による和歌山県行政報告会を岩出市で開催します。和歌山県知事が県行政の重点施策や各地域の課題、トピックスなどについて話し、参加された県民の皆様と直接意見交換します。日時は4月17日水曜日、午後6時30分から、市民総合体育館小ホールで行います。お問い合わせは、和歌山県知事室広報課、電話 073-441-2034、または那賀振興局、電話 61-0014 へどうぞ。 長消防組合日曜消防講座のお知らせです。消防車ふれあい講座、普通救命講座、上級救命講座、お好み講座があります。それぞれの日にちと内容については長消防組合防災センター電話 61-7259 へお尋ねください。ふれあい学級、今月は開講式と教養講座、新しい消費税についてです。講師は国家税務署法人課税第一部門総括国税調査官皆方貴文さんです。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方。各学園の日にちと場所は次の通りです。根室学園、4月10日水曜日、根室地区公民館で。気仙台学園、12日金曜日、気仙台地区公民館で。上岩出学園、17日水曜日、上岩出地区公民館で。山崎学園、22日月曜日、山崎地区公民館で。岩出学園、24日水曜日、岩出地区公民館で行います。時間はいずれも午後1時30分からです。またふれあい学級生を随時募集しています。どうぞご参加ください。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。エアロビクス教室の生徒を募集します。期間は5月8日水曜日から7月10日水曜日、全10回、午後7時から8時まで。場所は市民総合体育館2階小ホールです。参加資格は岩出市内にお住まいまたは勤務している満20歳以上の方。定員は60人。参加料は保険料として1850円必要です。ただし、65歳以上の方は1200円です。応募方法、4月24日水曜日午後7時から市民総合体育館2階小ホールにて受付します。参加料を添えてお申し込みください。受付は当日のみです。お問い合わせは市民総合体育館内障害学習課スポーツ健康係、電話62-0370どうぞ。ヨガ教室の生徒を募集します。期間は5月10日金曜日から7月12日金曜日、全10回、午後3時から4時まで。場所は市民総合体育館閣議場です。参加資格は岩出市内にお住まいまたは勤務している満20歳以上の方。定員は60人です。参加料は保険料として1850円必要です。ただし65歳以上の方は1200円です。応募方法、4月26日金曜日午後3時から市民総合体育館閣議場にて受け付けます。参加料を添えてお申し込みください。受付は当日のみです。お問い合わせは市民総合体育館内障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。根室寺所蔵の宝物展を開催します。テーマは天野山金剛寺と中世根室寺です。根室寺の資料や大阪府河内長野市の金剛寺の資料などを通じて中世根室寺の様子の一端を紹介します。場所は民族資料館1階企画展示室。期間は4月1日月曜日から5月6日月曜日、午前9時から午後5時まで。入館は午後4時30分までです。展示期間中の休館日は4月9日、16日、23日の各火曜日です。お問い合わせは 民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。土砂災害から身を守るために、土砂災害から身を守るための3つのポイント。1、台風が来る前に地域の土砂災害の恐れのある箇所をハザードマップなどにて普段から確認する。2、雨が降り始めたら雨雲の動きと土砂災害警戒情報に注意する。3、大雨時や土砂災害警戒情報が発表されたときは、早めに近くの安全な場所に避難する。また、夜間に大雨が予想されるときは、暗くなる前に避難する。詳しくは次のホームページ、土砂災害警戒区域、または市町村ハザードマップをご確認ください。お問い合わせは、和歌山県砂防課、電話 073-441-3171、 長振興局建設部、電話 63-0100、 市役所総務課危機管理室、電話 62-2141 へどうぞ。シリーズ災害に備える1、地震が発生したら。近年、台風などによる風水害が多発しており、また南海トラフを震源とする巨大地震がいつ発生しても不思議ではないとされています。いつ発生するかわからない災害に備えるため、防災に関する情報をシリーズでお伝えします。地震が発生したらどうする？まずは、自分の身を守る。倒れてきた家具や落下物などで怪我をしたり、最悪の場合は命を落とす可能性があります。強い揺れを感じたら、まずは机の下や落下物の恐れのない場所に退避しましょう。お問い合わせは総務課危機管理室へどうぞ。紙面には命を守る3つのステップ、シェイクアウト訓練のマークが載せられています。3つの行動、まず低くドロップ、頭を守りカバー、動かないホールドオン。提供は効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議でした。世界自閉症啓発デー、発達障害啓発週間について。自閉症は脳の発達の違いから他の人の気持ちや感情を理解することが苦手であり、一般的な常識と思われることを身につけることも苦手です。このため真面目に取り組んでいても誤解されることがあります。なお、自閉症の人たちは自分の感じたままに話したり行動したりすることがあります。このような自閉症の人たちの行動や態度の意味を理解していただき、愛情を持って支援していただくことを願っています。また、毎年世界自閉症啓発デーの4月2日から8日を発達障害啓発週間としています。皆様のご理解とご支援をお願いいたします。お問い合わせは地域福祉課障害福祉係へどうぞ。土地差別、入居差別の解消に向けて。人権は誰もが幸せに人間らしく生きていくためになくてはならない基本的な権利で、岩出市においても全ての人の人権が尊重され、心安らかに暮らせるよう、同和問題をはじめあらゆる人権問題の解決に向け取り組んでいます。しかし、今なお土地差別や入居差別が発生しています。宅地建物取引や賃貸借契約などにおいて、同和地区であるかどうか尋ねたり、 同和地区であることを理由に避けたりすることは差別となります。また外国人、障害者、高齢者、女性であるという理由だけで入居を断ることも差別となります。人権問題について正しい理解と認識を持ち、土地差別や入居差別がなくなるよう皆さんのご理解ご協力をお願いします。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係へどうぞ。
住宅耐震化にかかる補助制度のお知らせです。岩出市では住宅の耐震化にかかる支援事業を実施しています。一時募集のお知らせです。現地建て替え工事を含む耐震改修工事と耐震ベッド、シェルター設置工事の補助を希望される方は4月12日金曜日までに都市計画課までお申し込みください。なお予定件数を超えた場合抽選となりますので、あらかじめご了承ください。耐震診断は無料です。平成12年5月末までに着工された2階建て以下延べ床面積400平方メートル以下の木造住宅については無料で耐震診断を受けていただくことができます。詳しくは都市計画課都市計画係へどうぞ。子どもの安全見守りにご協力ください。関係機関と連携しながら子どもの安全対策に努めていますが、登下校時や放課後に不審者情報が寄せられています。犯罪を企てようとする者は声をかけられたり目撃されたりするのを嫌がると言われています。庭の水やりや玄関の掃除、散歩など日常の活動を登下校の時間に合わせていただくことで犯罪の抑止力が高まります。学校行事などにより各学校や学年で下校時間が異なることがありますが、子どもたちの安全を守るため地域の皆様方のお力をぜひお貸しください。お問い合わせは教育総務課学校教育係へどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月は新しいです。胸の前ですぼめた両手の指をパッと開きながら下に下げます。紙面の QR コードもご利用ください。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第32回岩出市パークゴルフ市民交流大会が1月16日君野町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。男性の部1位大西道春さん、2位佐々木俊道さん、3位早水浩二さん、女性の部1位山口文子さん、2位藤沢和代さん、3位ミス秀子さんでした。岩出市ペタンク協会1月定例会が1月22日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルス1位田中勝子さん、小原昌司さん、宮村静子さん、2位藤本俊治さん、細谷小夜子さん、松下邦彦さん、3位藪内英子さん、武田博夢さん、松本菊子さんでした。第36回会長杯争奪和歌山県中学生バドミントン大会が2月3日湯浅中学校体育館で行われました。男子団体優勝、田中雅人さん、田村悦樹さん、村田優さん、藤本康生さん。女子団体準優勝、土井小春さん、林理子さん、前田泉さん、 山本ウーアさん、青見ノアさん、吉川真央さんでした。第36回会長杯争奪和歌山県小学生バドミントン大会が2月10日阿蘇小学校体育館で行われました。女子団体2位、岩出市スポーツ少年団 A、 山本日代さん、今井ののかさん、田中のぞみさん、三毛ななみさん。3位、岩出市スポーツ少年団 C、 山本かれんさん、正林ういなさん、吉川りおさん、田村はるひさん、田中せりかさん。男女2部団体2位、岩出市スポーツ少年団 A、 上田由良さん、柏木小町さん、木下美奈さん、西山加穂さん、東音羽さんでした。スポーツの大会結果でした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ。第1回、岩出小学校5年東浦葵さん。足がない。世の中には悪気はないのに、聞いた人が傷ついてしまう言葉がたくさんあります。それは去年の夏休み、家族でスーパーマーケットに行った時のことでした。おばさんが買い物をしながら携帯電話で話をしていました。ごめん、今日は足がないからちょっと行くことできへんわ、と。私は心の奥がとてもざわざわしました。それは私のひいおじいちゃんの右足の膝から下がなかったからです。ひいおじいちゃんの足は病気のため足の先の血液がうまく流れなくなって、痛みとともに足の先からどんどん悪くなっていったのです。そして治療の甲斐もなく症状が進み、とても悩んだ末に右足の半分を切断することになりました。家族みんながそのことでとても悩み悲しみました。ひいおじいちゃんも悩んで悩んでそのことを受け入れ、手術を受けましたが、ひいおじいちゃんは脳梗塞という病気もあって、うまく歩くことができなくなり、車椅子の生活をすることになりました。病院にお見舞いに行くと、ないはずの足の先が痛いと言っていたので、びっくりしました。人権意識が随分向上したはずの日本でも、まだまだ人を傷つける不適切な言葉や表現が残っています。交通手段がないときに使われる足がないという表現はその代表ともいえ、今でも普通に使う人がいます。そんな表現や言葉を使わなくても、言いたいことを伝えることはできるのにと思います。本当に足のない人はその言葉を聞いてどう思うのでしょうか。とても悲しくて辛くて嫌な気持ちになるのではないかなと私は思います。そのおばさんは何も気にせず足がないという言葉を使ったのだと思いますが、そのことが周りの人を大きく傷つけてしまうのです。私の大好きなひいおじいちゃんは病気で右の足を膝から切断しました。だから右足がありません。このことが私の心の奥がざわざわした原因だと今ではそう思います。2年後には日本でオリンピック・パラリンピックが開催されます。足に障害があるアスリートたちもたくさん活躍し、私たちに大きな感動を与えてくれることでしょう。私のひいおじいちゃんも、パラリンピックに出場する選手たちも、世界中の障害がある人たちも、なりたくてなったわけではないと思います。 事故であったり、病気であったり、不幸な出来事で、体に不自由なところができてしまったのです。私は日本語が大好きです。その素敵な言葉を学校で習っています。今回、まだまだ聞く人を傷つける心ない言葉があることを、私は身近に体験しました。でも、私たちはそのような心ない言葉を使わなくても、人に自分の気持ちを伝えられることを知っています。私はもうすぐ11歳です。これからも心がざわざわする時があると思います。その時は自分の心が何かおかしいぞと心をざわつかせ、私に気づかせてくれているのだと思い、その原因についてしっかり考えられる自分でありたいと思います。人権を考える集い発表作文でした。
子育てコーナー。みんな集まれ、岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときを過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。5月の予定は次の通りです。2歳児は15日水曜日、20日月曜日、1歳児は10日24日の金曜日。定員はいずれも15組。砂遊びをします。0歳児は14日21日28日火曜日。定員は15組で触れ合い遊びをします。時間はいずれも午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。受付開始日です。2歳児は4月10日水曜日から、1歳児は11日木曜日から、0歳児は12日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは、地域子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士がいろいろな場所に行って遊びの場を提供します。申し込みは不要です。お気軽にお越しください。日時、場所は次の通りです。4月10日水曜日、午後2時から3時30分まで、紀仙台地区公民館大会議室。18日木曜日、午前10時から11時30分まで、鷺の瀬公園多目的室。25日木曜日、午前10時から11時30分まで、民族資料館大会議室です。時間内の出入りは自由です。開始15分後ごろと終了15分前ごろに絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。ベビーマッサージ体験に参加してみませんか？ベビーマッサージはスキンシップを図る絶好の方法です。愛情たっぷりの手でマッサージしてあげましょう。赤ちゃんと一緒に心も体も満たしながら楽しいひとときを過ごしましょう。日時は5月17日金曜日、午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。講師は宮本福美さんです。対象は2ヶ月から1歳までの乳児とその保護者で、定員は20組です。親子とも動きやすい服装で、バスタオル、フェイスタオル、お茶などお持ちください。
参加を希望される方は、4月15日月曜日から電話でお申し込みください。お申し込み・お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場アイアイのご案内です。毎月第2水曜日、今月は10日です。午前9時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。時間内の出入りは自由です。持ち物はお子さんに必要なもの、飲み物はお茶飲み可能です。お問い合わせは、子ども健康課母子保健係、電話 67-6081 へどうぞ。
絵本の読み聞かせ会のお知らせです。親子で絵本を楽しみませんか？日程は偶数月の4月22日、6月10日、8月26日、10月28日、12月9日、2月3日です。場所は岩出図書館会議室です。2歳から就学前の幼児対象のすくすく広場は午前10時20分から、0歳から1歳対象の親子で遊ぼうピヨピヨは午前11時からです。申し込みはいりません。読み聞かせの後に、ふれあい遊びや簡単手作りおもちゃを作ります。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お申し込み・お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。平成31年4月分から、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当などの手当額が改定されます。児童扶養手当月額は次の通りです。本単額、全部支給は42,910円、一部支給は42,900円から10,120円。第二子加算額、全部支給は10,140円、一部支給は10,130円から5,070円。第三子以降加算額、全部支給は6,080円、一部支給は6,070円から3,040円です。これについてのお問い合わせは、子ども健康課子育て支援係、電話 67-6081 へどうぞ。次に障害隠し手当、月額は次の通りです。特別児童扶養手当、1級 52,200円、2級は34,770円、特別障害者手当 27,200円、障害児福祉手当14,790円、福祉手当経過措置分14,790円です。これについてのお問い合わせは、地域福祉課障害福祉係、電話 62-2141 へどうぞ。スマイル岩出っ子、写真とメッセージが載せられています。今月は春日ちゃん1歳。いつもニコニコ笑顔ありがとうね。年齢は申し込み時の年齢です。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。応募はメールでお願いします。お名前、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付してください。6月号掲載の締め切りは4月22日月曜日です。応募多数の場合は、 抽選とさせていただきますので、ご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係。メールアドレスは、公室 kousuhitsu@citycity.iwadeiwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
4月の相談です。8つあります。困った時はこちらまでどうぞ。1、消費生活相談。毎週木曜日の午後1時から4時まで、岩出市役所2階第7会議室で行います。お問い合わせは市長公室、電話61-6966へどうぞ。2、行政相談。17日水曜日午後1時から3時まで、岩出地区公民館第2会議室で行います。お問い合わせは岩出市役所、電話62-2141、市長公室へどうぞ。3、人権相談。9日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで行います。スクールカウンセラーは、岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、そして適応指導教室フレンドで。スクールソーシャルワーカーは、岩出中学校、岩出第二中学校で、岩出市青少年センターでも行います。お問い合わせは、在籍の小中学校、教育総務課学校教育係、また青少年センター、電話61-7007、適応指導教室フレンド、電話62-0892へどうぞ。また、適応指導教室フレンドでは、学校へ行きづらくなっている子どもたちの相談も受け付けています。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは、公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話073-441-0808、または073-441-0826へどうぞ。6、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話61-2400、または母子保健係、電話67-6081へどうぞ。7、コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談を、長振興局健康福祉部相談室で行います。予約制です。また、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで、保健師による電話相談もあります。お問い合わせは、長振興局健康福祉部保健福祉課、電話61-0049へどうぞ。8、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを。また、ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時までが 税務相談。第4火曜日午後1時から4時までは民事登記相談を扱います。以上、すべてのふれあいなんでも相談は総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
青少年健全育成コーナー。自分自身のこと、子どもさんのことで悩んでいませんか？どんなことでも構いません。青少年センターの指導員があなたと一緒に考えます。誰かに話すことで自分の気持ちが整理できたり、自分のパワーに気づいたりできるものです。他の相談機関とも連携しています。必要に応じてご紹介いたします。例えば、学校が楽しくない、行きたくない、友達や家族のことで悩みがある、仲間外れや嫌がらせなどいじめを受けている、誰にも言えずに我慢している。また、ご家族の方でお子さんの教育で悩んでいる、お子さんとの対話がうまくできない、お子さんに問題行動の兆しが出てきた、相談相手がいないなど、こんな時は青少年センターにご相談ください。まずお電話ください。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時まで、祝日、年末年始を除きます。お問い合わせ先は岩出市西の264番地、中央公民館1階、電話 61-7007 です。青少年健全育成コーナーでした。
緑化センターのお知らせです。今年のお花見は緑化センターで、4月2日火曜日は桜臨時開園します。4月の花ごよみ、桜、チューリップ、クリスマスローズが見ごろを迎えます。展示会のご案内です。春の洋蘭展が4月12日金曜日から14日日曜日まで、山野草展が20日土曜日と21日日曜日、古典植物と山野草展は27日土曜日から29日月曜日まで、春の海老根展は同じく27日土曜日から29日月曜日まで、シャボテン多肉植物品評会が5月3日金曜日から6日月曜日まで、緑風盆栽会による盆栽展は5月3日金曜日から5日日曜日までです。すべて時間は午前9時から午後5時まで、4月は最終日4時30分まで、5月は4時までです。教室のご案内です。春のボタニカルアート教室が4月20日土曜日と21日日曜日、午前9時30分から12時まで、参加費1000円です。事前申し込み必要です。イベントのご案内です。ハンドメイド作品展示即売会が4月13日土曜日、30日火曜日、5月6日月曜日、振り替休日、午前10時から午後4時までです。緑化センター4月の休園日は9日、16日、23日、いずれも火曜日です。緑化センターの電話番号は 62-4029、 ファックスは 63-2570 です。ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。
図書館へ行こう。2019年第61回子どもの読書週間、標語は、読は読書の読
です。子どもの読書週間イベントのお知らせです。6つあります。1、日本絵本賞受賞作品展が4月6日土曜日から5月12日日曜日まで自動展示コーナーで催されます。2、ブックロー塗り絵展が4月23日火曜日から5月29日水曜日まで展示コーナーであります。3、テラスで遊ぼう、4月27日土曜日午後3時から屋外テラスで行われます。小学2年生以下のお子様は保護者同伴でお願いします。雨天の場合は小会議室で行います。お申し込みはいりません。4、図書館 DVD 上映会アニメ、4月27日土曜日午後2時からおしり探偵1と2、上映時間は40分。5月6日月曜日振替休日午後1時30分からお前うまそうだな89分です。場所は大会議室。定員100人。お申し込みはいりません。5、折り紙教室。5月3日金曜日祝日。午前の部10時30分から。午後の部2時から。大会議室で行います。定員は午前の部、午後の部、それぞれ30人です。4月13日土曜日から受付開始。岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。6、親子で夜の図書館ツアー。5月4日土曜日祝日。午後6時から8時まで大会議室で行います。定員は20組。4月20日土曜日から受付開始。岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。以上、子どもの読書週間イベントでした。4月のお話し会のご案内です。図書館ボランティアによるお話し会は7日と14日がお話しドロップス、21日と28日がお話の扉。いずれも日曜日午後1時30分からお話室で行います。図書館スタッフによるお話会、お話パレットは27日土曜日午後3時から屋外テラスで行います。今回はテラスで遊ぼうになります。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。平成ベストセラーブック展のお知らせです。まもなく平成が幕を閉じる今、平成の30年間に多くの人に読まれた本と時代を振り返ります。懐かしく思ったり、新たな本と出会ったりするかもしれませんよ。日時は4月6日土曜日から5月29日水曜日まで展示コーナーで行います。雑誌のオーナーを募集しています。雑誌オーナー制度とは、図書館で所蔵する雑誌の購入代金を負担していただく代わりに、オーナー名と広告1枚を雑誌最新号のカバーに貼り付けることができるという制度です。他の広告媒体よりも手軽に PR できますので、ぜひご活用ください。詳しくは岩出図書館までどうぞ。イベントの詳細は岩出図書館ウェブサイト、または図書館に設置しているチラシをご覧ください。4月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー、
総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と5日金曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日と5日金曜日、7日日曜日、29日月曜日、30日火曜日です。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 どうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。交通ルールをしっかり守る。2月18日、総合保健福祉センターにおいて、ときめき交通大学卒業式を挙行し、26人の方がご卒業されました。また、和歌山県警察音楽隊によるコンサートも行われました。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと、動画が再生できます。動画が再生されない場合は、市ウェブサイトからご覧ください。楽しい催しがいっぱい。3月3日、広げよう健康笑顔で集う地域の輪をテーマに、第22回岩出市民ふれあい祭りと第27回公民館フェアを総合保健福祉センターにおいて開催しました。母子保健推進員の活動 PR や手作りおもちゃ遊びコーナー、食生活改善推進員の遊んで学ぼう食育コーナーなどが催され、多くの方々が楽しい一日を過ごしました。早春の寝ごろじを改装。3月10日、第13回岩出マラソン大会が行われました。当日は雨模様でしたが、市内外から多くの方々が参加されました。ランナーの皆さん、お疲れ様でした。大会結果については、岩出マラソン大会ウェブサイトをご覧ください。町の話題でした。
3月3日日曜日、岩出市民ふれあい祭り公民館フェア開催。岩出市の保健予防事業推進及び社会福祉事業などに寄与貢献された次の方々に感謝の意を表するため、第22回岩出市民ふれあい祭り第27回公民館フェア式典において感謝状表彰状を贈呈いたしました。市長感謝。保健予防事業推進功労者として長医師会の三谷隆さん、林仁さん、母子保健推進委員会の新浜紀美さん、藤岡佳代子さん、山口ゆかりさん、食生活改善推進協議会の富藪玲子さん、ミス美智子さん、大塚陽子さん、義援金協力者として株式会社おたか工作所、ふるさと岩出市応援寄付者として中村義則さん、防災事業協力者として岩出ライオンズクラブ会長上田康富さん。次は市長、市社会福祉協議会会長連名表彰。社会福祉事業奉仕者として社会福祉協議会和田義文さん、林則明さん。地域福祉活動への協力援助を行う社会福祉施設、団体またはその従事者として、老人クラブ連合会免寿渡るさん、遺族連合会中島康親さん、障害児者父母の会、雑賀千恵子さん、厚生保護女性会、 藤井民子さん、赤十字奉仕団和田浩二さん。最後に、市社会福祉協議会会長感謝。社会福祉事業共助者として、和歌山県新農連合協同組合岩出支部長西畑光雄さん、岩出ライオンズクラブ会長上田康富さん、以上の方々です。平成31年度国保特定健診が始まります。3月下旬に受診に必要な書類を郵送しています。ご都合の良い健診方法をどちらかお選びください。年に1回の特定健診を受診して、あなたの健康をチェックしましょう。特定健診、受診費用は無料。集団健診、個別健診、どちらか一方の受診となります。対象はいずれも岩出市国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方。集団健診は受診期間6月から9月の14回です。受診場所は総合保健福祉センター。健診内容は問診、身体計測、診察、尿検査、血圧測定、血液検査、貧血検査、心電図検査、眼底検査。申し込み方法と受診日時、案内書類に同封のはがき、受診希望表で4月12日金曜日までにお申し込みください。後日受診日時を郵送にて通知します。各種がん検診とセット受診をご希望の方は、同じ受診日時となるよう市で調整します。次に個別検診です。受診期間は5月1日水曜日から翌年1月31日金曜日まで。受診場所は岩出市内の指定医療機関。検診内容は、基本項目は問診、身体計測、診察、尿検査、血圧測定、血液検査。詳細項目、医師の判断項目は貧血検査、心電図検査です。申し込み方法と受診日時は医療機関へ直接予約してください。各種がん検診とセット受診をご希望の方は、医療機関へ直接お問い合わせの上、受診日時の調整をお願いします。お問い合わせは保険年金課、保険年金係へどうぞ。休日証明書発行予約について、あらかじめ電話予約をすることで、休日に住民票や税関係の証明書を受け取ることができます。住民票、印鑑登録証明書に限り、インターネットから予約できます。お問い合わせは、住民票などは市民課、税関係は税務課へどうぞ。最後に、平成31年2月末現在の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,947人、そのうち男性26,039人、女性27,908人、世帯数は22,977世帯です。以上、声の広報岩出2019年4月第157号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西野209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室koushitsu@cityiwade.lg.jp ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。
Thank you.